一之助のそこが知りたい。サンデーフリーカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日あふれかえる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いちゃおうというコーナーでございます、はい、一之助そこが知りたい。さあ今回私が気になったトピックはあのですね、
うん、
野菜の値段が高い。
高い
ね。
高いですよ。
すごい顔して高いって言ってますけど本当高いですよ。
いやいや、だってスーパーに行って ねびっくりしますよ。
っていう、こう野菜食べらんないですよこれじゃ、
ね、
だレストランとか行ってサラダ頼むとあの、うん、レタスの数が明らかにスカスカだろうっていうようなね。
でも仕方ないですよねこの高さだと ね
これどうなってんだということですよ、うん、これは気になるなと、
はい、
10月1日付の野菜卸値、ネギが 174%、 トマトが 183%、 レタスが 226% も上がってるんだそうです。例年よりね、倍ですね。例年のレタス 226%、 レタスが
高すぎますよ。だってレタスってどこの、ね、家庭にもある、ね、大事な大事な野菜じゃないですか、ね、
いや正直レタス僕あんま好まないけど、これを聞くと食べたくなりますね悔しいから、うん、
悔しいから。
白菜がねスーパーでいつも4分の1にカットして売ってるじゃないですか。なんか最近
そう値段は一緒なんだけども量がね、うん、あの少なくなってるんですよね。
そうなんですよ、で今年これからもうね冬が近づいてきますけども、なんか金持ちしか鍋できないんじゃないかな、うん、
やだ、
鍋は庶民のものですからね、
はい、
でもなんかね先日若干一部の野菜が安くなりつつあるかもという報道もあったらしいんです、はい、まあ、気になるところ、この野菜の価格の高騰について実際のこの状況と今後の展望を専門の方に伺ってみたいと思います、はい、電話をおつなぎしなすのは食料事情に関する取材をしておりますライターの友清聡さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。まずね野菜の高騰、あの、はい、まず率直に聞きます、この原因は何でございましょうかね。
はい、昨今の、まあ、異常気象の中で、とりわけ、今年の夏の猛暑の影響がやっぱり大きくてですね、例えばその産地ではせっかく生えてきた芽が焼けてしまったりとか、せっかく生えたものが使い物にならない、なり方が悪いとか、そういったことが、たくさん起こったようで、で野菜というのは本来気候に合わせて産地をリレーしていくことで安定的な供給がされていたんですが、今回 その猛暑でですね、このリレーのペースが狂ってしまって、で例えばその秋の産地の出荷が始まるよりも前に夏の産地が出荷を終了してしまうといったようなことが起こってしまったようですね、はい、
やっぱりこのあの暑さは人間もね大変でしたけど、はい、野菜にとっても本当に猛暑、酷暑だったってことですね。
そうですね、はい、
でこんな中ですね、
はい、
一昨日野菜が安くなってきたという報道がちょっとあったらしいんですけども、
はい、
これどうなんでしょう、そのまま安心しててよろしいんでしょうかね。また、
現場ではもう数日前からそういった見通しはささやかれてたようなんですけれども、
はい、
生産とかその卸の関係者の方に話聞いてみますと、皆さん現在の状況を段階的回復の状況というふうに表現されてまして、
段階的回復、
はい、一気に値がこのまま落ち着くということではなくて、ものにはもちろんよるんですけれども、少しずつこの月末から来月頭にかけて、落ち着いていくだろうというふうには言われてますね。
まあ、楽観はできないけど、まあまあいいような感じかなという感じですかね。
ものに本当によるようなんですけれども、うん、例えばそのジャガイモとか玉ねぎなんかは大手の卸さんではもう今あるストックで来年の春まで持ち帰らなければならない状況で、はい、
でも安くなりつつあるといえ例年よりはまだ高いわけですよね。
そうですね、はい、
ネット販売でね、不揃いの野菜というのを安く売る会社があるらしいですよ。これ売り上げがだいぶ伸びてるようなんですけども、これ、
はい、
手軽にねやっぱり年配のね、はい、高齢の主婦の方なんて、まあ、高齢の方なんてネット販売なかなかねそれでわからないって方もいるし、スーパーなんかでこれ不揃いの野菜なんていうのは売られないですかね、手軽に。
一部取り扱ってる店舗もあるようなんですけれども、これもまた新しい問題をこう浮き彫りにしているような気がするんですが、いわゆる不揃いの野菜というのはその規格外野菜というふうに言われてまして、
はい、
形とか大きさなんかの問題でこれまで弾かれて市場には出されてなかった野菜を今蔵出ししている状況なんですよね。 で一説にはその全生産量 その4割ぐらいをそういった問題でこう今まで弾いてたっていう、まあ、データもありまして、
そんな弾いてたんですか。
はい、もともと日本はその食料自給率がまあ低すぎるということですごい問題視されてたわけですけれども、こういったまあ規格外野菜をこうもう一回活用するということを改めて見直すきっかけになるといいなと個人的には思いますけれども、
農水省が対策本部を設けて動き出したそうなんですけども、
はいはい、
改善策として具体的なのあるんですかね、こういうものに対して。
そもそもちょっとようやく腰を上げてくれたかなと思ったら、つい昨日、おとといには間もなくこの高騰も収束するという発表されたぐらいですので、ちょっと後手に回りすぎかなというか空回りしてるかなという、
どう遅すぎるだろうという感じですか。
そうですね。
なるほど。今後野菜はどうなんでしょう。このまま安くなってくればいいんですけど、高くなる可能性どうな、段階的に落ち着くと言われてますけども、はい、
もうこれも品種によると思います。キュウリなんかの鳴り物はもう間もなく西側に産地が移って供給 もう安定するでしょうし、
なるほど、
はい、騒がれていたレタスについても、はい、月末にはもう平年並みの価格に戻るというふうに予想されてますので、
ありがたい、
予定通りであればお鍋の季節には間に合うんじゃないかなと思いますけれども。
なるほど、
は
い、ちょっと安心しました ね。ありがとうございます。友紀夫さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝は食料事情に関する取材をしているライターの友紀夫聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。